神戸新金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から25年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店などをご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
余ったら貯めるじゃたまらない。神戸信金の定期積金で毎月増やす。頼れるのは神戸信用金庫。
このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にあるいろいろな企業やお店、団体などを訪ねて、その歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。今日は神戸市中央区のポートアイランドにあります近畿エクスプレス株式会社をご紹介します。代表取締役の小宮山俊夫さんにお話を伺いましたので聞いてください。それでは近畿エクスプレス株式会社の代表取締役小宮山俊夫さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
近畿エクスプレス、こちら、まあ、いわゆるその輸送運輸の、はいはい、企業ということなんですが、はい、創業はいつになるんでしょうか。
平成2年でございます。
あ、ということは割と平成になってからということですから。
そうですね、
新しい会社、はい、ということですね、はい、
ちょうどあの今期が30年目ということで、はいはい、まあ、一つ の, あの大きな、区切りかなと思っている年でございます、はい、
2代目でいらっしゃる。
そうなんです、はい、35の時に、代替わりしましてですね、はい、ちょうど今期で、13年目になります。
今あのざっくりとは神戸港も、まあ、いろんな輸送といいますかね、
はい、
輸出入でいくと、はい、だいぶ震災後回復してきたというようなお話はあるんですが、はい、現状はいかがでしょうか。
現状はやはり、震災の後ですね、船がやっぱりあの大阪の方に一旦行ったものがですね、はい、なかなかやっぱり神戸に帰ってこないっていう部分は、今現状も消費地がない分、神戸自体にはなかなかこう輸入に関してはなかなかこう戻ってきてないと思いますね。どちらかというと輸出がメインですね、
は
い、
神戸港は、ね、はい、その中でそのコンテナ輸送、海上輸送っていうのはいかがでしょうか。
未来的にはあのなくなるようなビジネスモデルではないというのは確信してます、
はい
はい、やっぱり船で運ぶという、あの日本の国自体が輸出入をしないとどうしてもこう生きていけない国だと思いますんでね、
はい、
でその中でやはりあの飛行機やあのトラックやいろんなこう輸送手段というのはあると思うんですけれども、はい、やはり海上輸送で大量に輸送ができて、しかも安価に運べる方法っていうのは、この島国日本ではなかなか他にその安価に運べる、はい、大量に輸送できるっていうものはあの今後も出てこないと思うんですよね、でそうなるとやはりあの我々の仕事というのはいろいろあの AI だとかいろんなこう先進技術はあの発展はするでしょうけれども、あの船であの運んで我々のこの生活を安定させるという面においては、あのこれからもあのなくなるとは思ってないですね、はい、
実際にその運ぶ中身、荷物に関してはやっぱり変わってきてるんでしょうか。
そうですね、もともとは製品の輸入っていうのも当然多かったんですけれども、はい、最近はやはりあの中国とか韓国、日本製の部品をつく、購入をして、で現地でそれを、組み上げるという、方法に変わってますので、はい、日本からの輸出っていうのは製品というよりも、部品がかなり多くなっているのは事実ですね、はい、
そういった世の中の流れっていうのを常にこうアンテナを張って。
そうですね、
まさに流通というか、はいはい、流れをきっちり見ておかないと大変なことになる、
はい、そうですね、はい、
そういう中で今年、はい、30周年を迎える、はい、ということで、はい、まあ、今年はどんなふうな展望を
抱いてらっしゃいますか。
そうですね、今年はですねやはり、人を育てるっていうところに軸を置きましてですね、はい、特にその働き方改革というのが今年始まりますので、有給休暇の、5日を消化させなきゃいけないですとか、はい、いろんなところ でその中で一番ちょっと今期に力入れているのはですね、今まではこうサラリーマンという感覚で皆、まあ、と同じようなことをやっていればよかったんですけれども、これだけこの情報が豊富な時代にですね、その人それぞれ個人のライフスタイルっていうのがもう少し尊重されてもいい時代なのかなということで、その今までは例えば、まあ、私どもの運送屋の流れで言いますと、給料がいっぱい欲しいっていうドライバーには、はい、じゃあいっぱい走っていただく、で家族との時間を大事にしたい、ちゃんとお家に帰りたいとかですね、そういう要望に対してですね、じゃあそれぐらいの量のお仕事量 で給料もそこそこみたいなこう流れでですね、普通の会社はそれができないじゃないですか、当然合に入れば合に従えで、うちのやり方はこうですよと、だから勤めに行かれた方はその会社のそのシステムに沿ってやっていくっていうのが今までの流れだったと思うんですけれども、でここにやっぱり各企業 の運送屋に限らずですね、一般の会社にも当然働く側がミスマッチを起こすわけですよね。働きたくないのに働かされる、残業させられる、今度はものすごく働きたいのに働かしてもらえないっていうような、で事実駅前で通常 のビルなんかでお勤め のサラリーマンの方も8時になったらエアコン止められて事実上残業ができないですとか、いっぱい働きたくても働けない、で事実上手取りが減っていってるっていうのが実情で、ほんの数年前まで底辺層が300万円時代だって言われてたのも、もう昨年240万ってなって、で今年以降は180万になるんじゃないかみたいな話まで、実際に出てきてますのでね、やっぱりその働き方っていう部分で今のやっぱり労働基準法上その人の能力に関わらず時間給に置き換えられるという、仕事ができる人もできない人も全て1時間あたりいくらという、その計算をされるっていうところに、まあ、我々経営者側からするとですね、もう少し柔軟な、法律にしていただけないものなのかなというのは常に
確かに働き方改革というよりも働かせ方改革という、
そうなんです、
なんかそっちの方に、主があるようですよね、働きたいのに働けないっていうのは、いかがなものかっていうのはありますね、
今実際にお勤めになられている方っていうのは実際そこでお悩みになられている方実際に多いと思うんですよね、
その辺の自由度、
そうですね、
今年はちょっと
会社の中でも、今年はそうですね、会社の中でその個人のライフスタイルに合わせた形をね、作っていく、それがやっぱり大事かなと思って、
そういう希望を今抱いている
そうです
ドライバーの方いらっしゃれば、
そうです、
こちらにお問い合わせを、
そうですね、はい、ありがとうございます、宣伝までしていただきまして
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
あなたのそばで未来を
夢に向かって頑張る大切なあなたを神戸新金は応援します。
神戸新金三上紀美也の企業訪問、このコーナーは夢ある未来のお手伝い神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組ブログではポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。